笹ゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹ゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日はちょっとあれかな、雨も上がってちょっと日も差して薄曇り、あったかい感じですが、なんせね、頭、髪の毛めちゃくちゃ短く切って頭が寒いです。ニット帽とあとネックを増して、出勤中ですね。なんせこの時期って夜は寒かったり、まあ結構ね、あの寒暖の差が激しいのでね、体調悪くしないように、気をつけようと思ってます。皆さんもね、気をつけてください。まあ60っていうことで、あのやっぱそういうね、外の影響を受けやすくなってるっていう感じはしますね。やっぱちょっと寒いな、例えば仕事してて、あ、ちょっと肌寒いなみたいなのって、若い時は結構平気だったんだけど、それね、やっぱ年取ってくるとそれがやっぱりあのダメージ受けちゃうんだよね。あのそのまま風邪っぽくなっちゃったりとか、そういう風になるんで、割とこうこまめに自分のケアというか気を使ってやんないといけないなって思ってます。で、4月ですよね、今ね、もう今日6日ぐらいかな。僕がたまに聞いてるあのポッドキャスト、アップルワンボタンの声なんて番組、あの好きで聞いてるんですけど、いつも新年度にちゃんとね、番組紹介をするんですよ。なのでそれに倣って、私もこの番組の紹介をしようと思います。このながらキャストというのはですね、こう僕の通勤途中に歩きながら録音して収録して、それを配信しているポッドキャスト番組です。話す内容はもう完全に、日記です。もう個人の日々、思ったり感じたり、あと読んだ本、テレビなんていうのをネタに喋っております。通勤する日に収録しているので週5日配信しています。大体は火水木金土が基本になってます。ただまあ必ずそこでやんなきゃいけないって思って頑張ってるわけじゃないので、収録だけしといて、でなんか休みに入っちゃって、で配信作業週明けにやっちゃうみたいなこともあって、まあ結構適当な感じでやっております。で、私笹雪自身は静岡市に在住で、静岡市で会社員、サラリーマンをしております。まあ何やってるかって、まあふわっとしか話してないんですけども、お店、小売店の仕事をしていて、主にウェブ関係とか、まあ配信、ライブ配信なんかもやったりしております。もしよかったらね、今お聞きの配信プラットフォーム、 Spotify なら Spotify、 Apple Podcast なら Apple Podcast で、 フォローしていただけると大変嬉しいです。今日はですね、なんだかチャンネルの紹介でえらい時間使っちゃいましたけど、新しい朝ドラですね、虎に翼っていうねやつを1週間見たので、その、最初の感想をお話ししようかなと思います。朝ドラ見てますかね皆さんね。Spotify 調べによると、このチャンネルのこの番組の視聴者層が40代から60代ぐらいなんですけどね、もしかするとあれかな、朝ドラ見てる人多いかもしれないんですけど、僕はもうずっと見てます。あまちゃんの前かな、ゲゲゲの女房の終わりの辺から見始めて、その次からずっと見てますね。さて今回、ブギウギが終わってからのまた新番組っていうことでね、何度も何度も体験はしてるんですけども、最初はねどんな感じだろうって、恐る恐る見てる感じなんですが、第1週終わった感触は結論としてはなかなか面白いんじゃないかなっていう予感がしております。主人公、トラコと書いてトモコだったっけかなちょっと呼び方がまだ馴染んでないんだけど、トラコと呼んじゃいますが、彼女のが主人公で、この感じだと法律を学んでいって、確か日本で最初の女性弁護士になるっていう人をモデルにしているので、そういう物語になるかなと思うんですけども、この番組いいなと思ったのは、主人公登場人物の紹介をちゃんと文字でしっかり書いてくれるとこですね。主人公の名前もちゃんとテロップとかじゃなくて、もう全画面を使ってドーンと、まるで転校生紹介みたいな感じで黒板に縦書きにするようなイメージで画面に縦にドンと入ってくるので、それはめちゃくちゃありがたいですね。で、父母で兄トラコ弟っていう5人兄弟に下宿人一人っていう家族構成ですね。で、今女学校に通っていて卒業間近で、親友の、女の子が自分の兄と結婚するっていうような感じ で、母親が結構、家庭の中では、力を持っていて、母親の意向で今お見合いをさせられているっていう感じですかね。ただ本人は全くそこには興味がないし、なんかそこはどうも違うんじゃないかなというね、違和感を持っている、そんな主人公ですかね。頭はいいって言ってましたね。女学校での成績が2番だったそうですから。お見合いというか、そういう、あれだね、日本国憲法が発布というのか出る前の話なので、その帝国憲法っていう時代だと思うんですね。でその時代の、いわゆる家父長制的な、いや、あるいは封建主義的というんでしょうか、父親が一番上にいて、その下に従えて 行くっていう家族観の、そんな時代の話ですね。だからまあ今から見ると随分時代錯誤というか、まあ当たり前ですけどね、今から見れば未来から見れば今だって多分アナクロなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういう時代の物語っていうところで、まあ、その結婚とかそういった特に何だろう、家父長制ですよね、さっき言った父親がトップにいてみたいな、こう世界観、まあ、価値観に、まあ、違和感を覚えているのが主人公の、まあ、トラコなのかなと思うんですけども、まあ、それを、まあ、法律を学ぶっていう中で、どうなっていくのかっていうのが非常に面白い、期待できる物語ですよね。結構印象的なのが、その多分頭のいい女性なんですよね、彼女はね。で、納得できないところで言う、はてっていうね、あの言い方がなかなか人を食ってる感じで、面白いなと思いますね。まあ、今回見どころとしては、オリラジの藤なんとか、中田じゃない方が今回出てたんですけども、お見合いの相手として登場するんですね、彼が。ダメだ、名前が出てこない。で、なんかニューヨークにもいて、結構進歩的な雰囲気、アメリカ的な価値観も身につけている体で出てきたんですが、まあ、トラコがいろいろ自分の意見を言い出すと、最初は聞いてるんだけど、最終的には生意気だって言って怒って帰っちゃうっていうシーン、なかなか面白かったですよね。で、あとはその法律を目指すきっかけになった、その下宿人のところに、まあ、お弁当を忘れたんで、彼は法律を学んでるんだよね、学校でね。その夜学だと思うんですけども、昼間は働いて、まあ苦学生ですよね。で、彼のところにお弁当を届けに行った時に、その講義の内容が聞こえてくるんですよね。で、妻はなんだっけ、無能力者、能力がないっていう話がちょうど聞こえてきちゃって、それに対してそのトラコが、それなんですかみたいな感じで、こうちょっと突っかかっていくというか、まあ、疑問を呈していくっていう体でしたけど、まあ、そういう流れのところが非常に面白かったですね。まあ、彼女が持ってるもやもやしたものの原因が、まあ、そこにあるっていうところに気づいていくっていうのがね、面白いなと思ったし、まあ、彼女が、まあ、法律の素人なんでね、そこで、まあ、大学のこう講義室みたいな階段のところの一番低いところで、まあ先生と会話をしたりするんですけど、それに対して、まあ、専門家を目指す学生たちは、まあ、失笑したりするんですけども、まあ、そうやってまあ小馬鹿にされながらも、結構純粋な疑問ですよね、それをぶつけていくっていうあたりは見どころでしたね、今週はね。で、あとは、まあ、最後の最後ですね、やっぱお母さんがこうトラコを結婚させたがってる、お見合いをして、まあ、母親なりに娘に幸せになってもらいたいっていう一心で、そういういいお家 とのまあお見合いを進めてるっていう感じなんですけど、当のトラコはそれをまあ嬉しくも思ってないし、そこに幸せがあるとも思ってないっていう、このすごい温度差があるんだよね。ただまあその母親も結局は自分のやっぱ母親からのその価値観の押し付けみたいなものに反抗して、まあ、飛び出してきた人でもあるんだよね。だからまあ冷静になって考えてみたら、まあ、自分も同じことやってるんだっていうところにね思い至ってもいいんだけど、そこはね実はそんなに描かれてなくって、基本的には考え方は変わってないんだよね。そこはね譲らない部分なんだけど、そんな法律の道を歩んでうまくいかなかったらそれは幸せになれないってまあ思っているわけね。だから親としてはでもそう思っても仕方ないなと、まあ親心はそうなんだろうなっていうふうに、まあ、僕なんかも思うし、ただまあそれに納得できない、まあ、娘っていうのも分かるしっていう感じの、まあ、ドラマで、そこにまあちょっと今週の葛藤があったわけね。で、まあ、許してくれないだよなっていう流れの中で、まあなんだろう、トラコがその夜学のその講義にちょっと飛び込んで、で話をした男の人とたまたま出会って、そこでまあ女なんかねそんな法律の道に進まない方がいいって、まあ結構まあ現実的なアドバイスだけど、かなりやっぱり女性を見下した発言をするわけですよ。まあ、それに対してちょうどそこにその会話を聞いてた母親が飛び込んできて、その男に対してカッパするっていうね、ここも結構今週の見どころですよね。だからやっぱ母親にもやっぱりじぐじたる思いっていうのがあるんだなっていうのがそこでこう分かってくるんだよね。なんだろう、そうやってまあその彼としてはいい迷惑だと思うんだけどね、あの甘味どころでさ、お団子を食べようと結構嬉しそうな顔して頬張ろうとする瞬間にトラコに見つけられて、話しかけられて、お団子食べられないままそんな話に巻き込まれて、最後は母親が出てきて、なんかあのね一括されてっていうね、なんかちょっと同情しますけどね。でも結局その母親の最後の方のセリフで、そうやって何男が女の可能性を塞いできたっていうようなセリフを、まあ、可能性を潰してきたって言ったのかな、なんかそういったセリフが結構最後捨てゼリフじゃないんだけど、まあ言い放つところがかなりこの物語のまあテーマなのかなっていう感じもしました。はい、そんなわけで今日は新しい朝ドラ虎に翼の第1週が終わったとこでの、まあ、感想を話してきました。そういえば、子供の頃をすっ飛ばしてる、いきなりね女学生時代から始まるっていうのは朝ドラにしちゃ珍しいですよね。うん、果たしてこの後戻るのかな、どうなんだろうね。ちょっとこれは今後の展開が楽しみですね。 でも次週予告ではもうなんか早くもその法律の学校に入ったような雰囲気が出てたんで、このままトントン進んじゃうのかな。時々回想シーン的に入るって可能性もまあなきにしもあらずですかね。まあ、今日っていうかその最後の最後、その母親がその娘に向かって地獄に行く覚悟はできてるのね的な感じで、で最後のナレーションもその地獄っていう言葉を使ってるんですよ。これがかなりなんていうか今後の展開をまあ示唆してるのかなっていう気もするんですが、地獄だとしたらちょっと嫌だなねえ、朝からさそんな地獄の話はちょっと見るのはしんどいなと思うんですが、果たしてどうなんでしょうね。いろいろあの揉め事もありそうな感じもしますよね。ちなみにもうこれで大体言いたいことは終わったんですが、今日今電車乗ってきたんですけど、めちゃ混み、激混みでしたね久しぶりに。というのもこの金土日と、静岡祭りっていうねイベントが街中でありまして、多分それの帰りの人たちがもうわんさか乗ってましたね。静鉄でこんなに混むってことは本当に安倍川の花火の時ぐらいじゃないですかね。まあ無茶込みで、ちょっと往生こいたって感じですけどもね。まあでもまあ、どんどん人も減って草薙を過ぎればねもう割と空いてくるんでだいぶ楽なんですけどね。そうそう、もし初めて聞いてる方でここまで聞いてる人がいたら本当に拍手なんですけども、あの番組の紹介をいっちゃん最初にしたんですけども、基本的には僕はですね昔アンカーって呼ばれていた、今はスポティファイ for podcasters っていうアプリを使って配信しています。で BGM をつけたり、あとまあ僕のこの番組の場合はだいたい5個のセクションで成り立ってます。今最後の最終セクションの5番目のエピソードっていうか塊を撮ってるんですけども、そのセクションごとに BGM を変えてるんですけども、それもねその Spotify for Podcasters の機能なんですね。録音も基本的にはそれでやってます。ただまあ僕のこのマイクがショックスっていうね骨伝導イヤホンで有名な会社のマイク付きのタイプなんですけども、まあ、これね結構優秀で音はちゃんと拾ってくれるんですが、残念なことに音圧ちょっとね音量はちっちゃいんですよね。あとまあ、このアンカーというかこの Spotify for Podcasters というアプリとこの SHOX の相性が悪いのかな、録音の始めにブツっていう音が入っちゃうんですよ。なのでこの録音したデータを一回、別のアプリ、これ僕が紙アプリと呼んでる Lexis Audio Editor っていうアプリに送って、その最初のプツっていう雑音を切ったり、あと音圧を上げるのに使ってます。でそれを再びその Spotify for Podcasters に取り込んで、で順番に並べて、で概要を書いたりして、で配信しております。割とね簡単にできるのでね、やってみたい方はぜひ挑戦してほしいなと思っております。というわけでちょうど家に着いたので ここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。じゃあまたね、チュース。ちなみにチュースっていうのはドイツ語のバイバイっていう意味です。じゃあね。